このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。
こんにちは。いよいよ始まることになりました、新しい番組なんですが
誰かな
誰かなはい、どうぞ。
はい、こんにちは、武田幸代です。
はい、山口誠司と申します。
はい、久しぶりですね。
久しぶりなんですよ。ですね、さっき調べてもらったんですけども2015年の4月から2年間楽々生活もっと便利な物語っていうまあ、いろんな便利な機器を紹介するのを中心とした番組をやってましたよね。
ここのね JBS さんね、やっていて、もうねその2015年、
そんなに昔だ、ね、もうちょっと若かったんですね僕ら。
もうピチピチやった頃は ね
、
2年ぐらいやっていたということで、
は
い、
長くやってたような気がしてましたね。
私1年もやってないと思ってたんだけどね。
逆に
逆にね。
そうですか。僕は長くやったような気がしてましたよ。毎週毎週何を喋るのかね。
苦痛やったんやのか。
苦痛というか何も考えずに来ていきなり喋り始めるというのを2年間もよく続けられたなと思って毎週毎週
それの、第2弾になるのかどうなのか。
そうなんですよ。で、まあ、今度の番組をどういう番組にしようかというのでタイトルをいろいろ決め、まあ、相談したんですけどね最初に2人のイメージでポンと出てきたのはゆるゆるトークだと。
おかしいね、これね。私たちもめちゃめちゃ真剣に
てたんですけど ね、
シナリオを決めて話をしてたのに、だいたいね感想をたくさんいただいた中ね、ゆるいのがいいとかね。
そうです、
ゆるいのがいい、ゆるいのがいいとありがたいお話で ね、
こっちもね仕事柄展示会とかで全国行くんですけども結構声かけられましてね、ゆるいのって言われるんで
全然そういうのを売りにはしてなかったのでありますが、
まあ僕らどんな頑張っても結局ゆるゆるトークになるんだろうなという自覚がありまして、最初タイトルをゆるゆるトークにしようとしたんですよね。
で、
はたと気がつきました。さっきこんなものわざわざゆるゆるトークと言わなくてもゆるゆるトークしかできない
所詮かね。
ということで、その後ろにおまけでつけようとしてた時々役立ちラジオをメインに、
時々っていうかね、これはね
毎回一生懸命喋るんですけど、多分皆さんにとっては時々しか役に立たない情報なんだろうと
私たちとてもね謙虚なのがありましてね。毎回毎回ねもうガチでね、役立つものをお届けしたいなとは思ってはいるのですよ。
そうですね、はい、
気持ちではね。
なんですが、まあ皆さん必要とされることはいろいろ違うので、時々役立つような情報になってしまうだろうという予想で、なんか謙虚なのか開き直ってるのか分かりませんけどね
謙虚
ということでやっていきたいと思ってます。はい、
ということでこの番組が、はい、
武田山口の時々役立ちラジオ、
ちょっとね神々になりそうなんですけど ね
何回も言わせないで、
また会おうと。時々焼きだ早口言葉ね、
2回言うとダメ、
3回ぐらい
1回で決まったらもうそれ以上言わない。
時々役立ちラジオ、これも
はい、
はい、
で
そんなことでスタートします。
はい、滑舌悪いなと思いでしょうけど、まあ特に今日はマスクをしてますので余計なんかもごもごしてるかもしれません
ね。マスクもねそろそろ慣れてきたけどね、
暑いですね、マスクの中がね。喋るとこんなに喋ると
そうなんです ね、水分必要よ。皆さんもね適宜水分をとって、
はい、
で、お聞きいただければと、
もう2020年の夏で、本当だったら今はオリンピック真っ盛りのはずだったんですよね。
そうなんですよ ね、
それがなんてことでしょうね。
本当にね、1年もう1年先延ばしね、
しても
お楽しみが一つね先に伸びたということで。
そんなに楽観してます？私ね、なんとなく12月ぐらいに決めなきゃいけないんですってね、やるかやらないかを。12月にやると言えるのかなと思ってね、ちょっと心配してます。
やるのです、
やりたいですけどね。
そうだね、明るい希望を持ってね、
なかなか
未来は明るいのだ。
本当にコロナの、コロナ一色の2020年の春夏ですけれども。
そうですね、まあ、そんなことの中でもう世間もね、そうやってコロナコロナで、あの私たち視覚障害者のね生活もかなり変わってきているので、やっぱなんか外にね出れないとかね、お買い物の事情も変わってるでしょうし、どこ援護の事情もねちょっとなかなか変わってきてるでしょうし、でキャッシュレスも始まったりとかね、もういろんなことが始まってきて、
かなり変わりましたね、いろんなことがね。
そうそうね、もともと変わってたのにね、さらに
一気にね。
そうだからね、そういうことも絡めてご紹介できたらなと思ってますよ ね、
ズームでなんかネットミーティングとかネットで飲み会をしたとか、なんか
そうだね、
聞きますけど皆さんや
そんなことしたいと思わへんかったけどね。もうガチ
ちょっとズームでどうやってやるのかとかいうのもおいおいねご紹介していきたいですね。
そうですね、でまたね、あのズームでねお客様も迎えたいと思いますよ。
あ、そうですね、
うん、
ということで、ここからちょっとどんな番組にしていくかというところに話題を移していきたいんですけれども、まあ、時々役立ちラジオなので何かテーマを決めてご紹介していくのは、ま、問題なくというか、まあ、当然なんですけれども、できるだけ皆さんに参加していただきたいなというふうに思ってます、で、そうですね、で、まあ、いろんなチャンネルで、連絡をいただきたいんですが、今現在、皆さんの声を受け付けるのは電話とメールだけが準備ができてますということです。
おいおいね、Facebook も Twitter もあるのはあるので、もっと活用していきたいと思うんですが、
で、まあ、そこで何について喋ってほしいとか、もう自由です、いろんなリクエストをいただけると嬉しいと思います。
はい、
早速もうちょっとメールのアドレス言っておきましょうか、一回ね、
はい、
番組の終わりにもう一回言えたら言ってくださいね、忘れてた、まず E メールのアドレスですが、スタジオ studio@jbs.or.jp です。もう一回言いますね、 studio@jbs.or.jp です。
こちらの方にメールで、
メールでいただけるとありがたいです。それから、電話番号の方は、064801-7400 ですね、064801-7400。 時間帯は朝9時ぐらいから大丈夫なんですか？
夜もかかるんですか？
そうですか。じゃあ、意外と長い時間空いている可能性がありますので、お電話いただいて、もしいれば、あの夜でも出るということです。はい、よろしくお願いいたします。
はい、
まあ、だから、こんな番組していきたいというようなところも大いに、あの皆さんの意見を反映させて、その方向でやっていきたいと思っておりますので、
そうですね、よろしくお願いします。またね、その Facebook も Twitter も
はい1分ぐらい
用したいと思っているので、はい、また Facebook で JBS JBS
Facebook？
うん、JBS
Facebook はまだちょっと発表待ちましょう。
あ、お友達になっとってもらったらいいんじゃない？
あ、なるほど。
うん、
Facebook は JBS で、あの、
JBS、
アルファベットの JBS で、検索すると、
はい、出てきます。フォローしてください。
はい、結構すでにもうあのお友達たくさん登録いただいてましたね。
うん、
さっき見ましたら、はい、なんかお知り合いがいっぱい載ってました。それからそうですね、まあ、こんな形でまだもう普通でしたらね、今日は1回目は何についてってバシッといくところですけど、
今日は初心表明
とりあえず初心表明
と乾杯でもしようかなと。
あ、そうですね、はい、というふうな流れになっております。ブレイクコーナーはですね、 前と一緒ですね。
そう、前のね時もね、とっても好評だった、
コンビニに行きまして、最近出たしなんか新しいものもありますか。
コンビニってね、ほんま毎日毎日新しい商品が入ってくるらしくって。
あ、そうなのね。
そうなの、そうなの。
今日もね、なんかありますかって言ったら、たくさんありますから札がついてますから見てくださいって言われて、
うん、
で、我々が選びましたのは乾杯をしたいということで、
そう、
酒トニックというのを買ってきました。
気になるではありませんか。
お酒って書いてますね。
お酒かトニック、シュワシュワの日本酒かな、うん、それどちらか出てるんでしょう。
メーカー名、
メーカー名、
メーカー
名、酒屋さんじゃないの。
メーカー名分かりにくいな、どこだろう。いや、もうあんまりメーカー名を強く歌ってない。もうとりあえず私気になったのは、ドーンと真ん中に SAKE 酒ですね、
うん、
いや、あ、酒だけど英語で読めばサキですね。サキです。サキトニック、
トニック、
うん、スパークリングサキ、アルコール分 5%、原材料は、うん、原材料は、清酒、
うん、
ウォッカ、
うん、ウォッカも入ってる、
ウォッカ入ってる、果糖、ブドウ糖、炭酸ガス、香料、まあ行きましょうか、とりあえず
大関とかでもないんや、
うん、メーカー名わからない、
う
ん、どっかに書いてるんでしょうけど、私の目のせいでわからない、あったあった、合同酒精株式会社、
なんだちょっとどんなんかな。あ、シワって言ったね。
よし、行きましょう。コップ、次よ、もう先に自分で、ちっちゃいコップやからね。
はい、
はい
はい、では再会を祝して、はい、じゃあ皆さんもご一緒に
コップ持ってきてね、あとで、
はい、じゃあ乾杯。マスクを外してちょっと味見してみようかな。
うーん、
ん、
まあ、俗に言われる酒飲みの私としては微妙な味ですね。
うーん、あの、うーん、
いや美味しいですよ、美味しいですけど、
あの甘いから、うん、
美味しいですけど、酒のままだったらもっと美味しいだろう
なそうそう、あのにお酒ちょっと苦手な人でも飲めるようにカクテルチックにした感じ、ね、
そうですね、
うん
う
ん、
トニックってついてるからトニックが入ってるよな、当然ながら、
うん、トニックって私炭酸のことだと思ってたんだけど、トニックウォーターって何のこと、
よくわからない、何も知らずに私はただ飲むだけなんですよ、うん、
チコちゃんに怒られるねそれは、はい、
おかわりは空いてる、
空いてますよ、
一瞬で、
うん、ほら、あのペロペロしながらね飲んでるからね、味見、味を味わいながら、うーん、こういう風にねコンビニで毎回毎回あの新発売のものを、だいたい飲み物をね中心に買ってきて、
ね、ご紹介します、
紹介するんだ
けど、でもどんどんどんどん新商品ができるということで、うん、棚がいっぱいにならないということはなくなっていく、なくなっていってる商品もあるそうだよね、
うん、
うん、
すごいよ、
それがわからない、うん、消えていくと
でコンビニでヒットしたらあのスーパーとかにも並ぶようになるやんかね。
あ、そうなんですか。
そうでしょう、コンビニほどあのスーパーの棚割りってコロコロ変わんないじゃないですか。
あ、なるほど、
うん、
じゃあこれ市場調査を兼ねてるわけですか。
それはあるんでしょうねきっとね、うん、
市場調査を兼ねるとなるときっとねエリアもあるんですよ。
あの
すごい保守的な地域と新しいものが好きでもう新しいものを簡単に受け入れてくれるエリアとか、
ね、
うん、
最近ねあのポテチとかのご当地がすごくたくさんあるのね。
あるね、
ね、あの小池屋さんのプライドポテトか、小池屋さんがプライドをかけて作ってるポテトチップスも
あるんですか。
ある
ごめんなさい、それ食いつきが悪いな僕ポテチはもう禁断の食べ物だからもう見ないことにしてる。
あのね、 塩分抜きとかね、塩抜きとか、ね、
あそうなんです
か、なんだっけ、瀬戸内レモンとかさ、
あありますね、
そういう系のね、ものがいっぱいあったりするんですよね、そういうなんか、あまおうとかね、ご当地のものいっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、最近ね、そういうのもね、お知らせいただけると、送っていただけるとより嬉しいけどね、
あそうです、それいいな、はい、よろしくお願いします、
またそんなものも味にをしたいと思いますよ。それでね、私たちの味覚ですが、こんな味やったとか、そんなこともお伝えしたいと思います、はい、非常にこう、ね、お伝えしたいと思います。
JBS 日本福祉放送同好援護サービス恩友からのお知らせです。同好援護サービス事業所恩友は、目の見えない見えにくい人々の安全安心を大切にしますをモットーに、外出などの移動援護、視覚的情報の支援、代筆、代読などのサービスを行っております。現在ご利用になれる地域は関西地方が中心ですが、その他一部遠方からのご利用もご相談お受けしております。サービスの提供日は年中無休。サービスの時間は原則早朝午前6時から深夜午後11時です。どうぞご利用ください。また、恩友ではガイドヘルパーとして一緒に働いてもらえる方も同時に募集しております。応募資格は同好援護従業者養成研修を修了されている方、もしくは視覚障害者ガイドヘルパーの資格を持っている方となります。月に1回の短時間勤務も可能です。登録は随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせは電話 06-4801-0171 06-4801-0171 まで。ホームページでもご案内しておりますので、どうぞご覧ください。 http://www.onyu.jp 皆様からのお問い合わせ、ご連絡をお待ちしております。以上、JBS 日本福祉放送同好援護サービス恩友からのお知らせでした。
ドキドキ役立つ、
コロナ時代を迎えて何が変わったって、はい、実は私、ユーチューバーになりました。4月の16日に1本目をアップしたのかな。
うん、でチャンネル名は、
見る聞くチャンネルという名前です、うん、まあ見えづらい人のための情報提供なんですけど、
うん、私もやってるよ、
知ってる知ってる。実は再生回数で全然追いついてないんですよ。ものすごいもんね。
私1本目がねすごい、うん、結構ねいただいたのが、私はね、うん、私はねって、武田の方は、あれ何で検索したら出てくるのかな、チャンネル名自分でもあんまり今なんだっけという感じだけど、
チャンネル名覚えてないけど、
アイディアレストってね、 ID 大文字で EARESTインクルーシブデザインを大切な人たちと大切な人へ、
難しい番組をやってたんですか
という感じでつけた、うん、
なんかアンビジョンか、
アンビジョンの使い方とか ね、私はもうそういうふうな機器とかね、うん、商品のご紹介とか、駅で切符買ってみたりとかね、そういう動画を撮ってアップしてるんですけども、うん、その山口さんも、
僕はもう
ついて、
今までは販売してた商品を、うん、メーカー目線ではなくてユーザー目線で紹介し直すと いう趣旨でやってるんです、
うん、
だから、まあ、見えづらい人にとってはどうなのかなとか、うん、極端に悪くなくてちょっともう目がしょぼしょぼして疲れるんだみたいな人たちとか、そういう人たちの目線から見てこういう機会ってどうなのよとかいうのをやってます、うん、今22本か3本かやってますので、
うん、
トータル毎月ね、だいたい1ヶ月間で、500回ぐらいの再生、全体で4月から始めたんで、今1500ぐらいかな。まあそんなもんでしょう。
まあこれでね、今日言ったからね、うん、明日も
大変なことになるとは思いますが、
もう大変なことになるかもしれない、うん、どう大変かよく
で、まあ、まずあのリスナーの皆さんが、うん、YouTube をご覧になれてるのかなというのをちょっと
最近ね、結構ね、結構YouTube 難しいとかね、ネット難しいよとかね思ってる方多いんですけど、もう最近スマホなんか持たれてる方はね、うん、今言われた例えば山口さんのチャンネルだったら、
うん、
Siri にね、うん、見る聞くチャンネル YouTube で探してとかね、動画で探してとかって言うと出てくると思うし、
Android でも一緒ですね。
Android はね、 Google だからね、
YouTube 見る聞くチャンネル探してとか
言うと、もう一発出てくるね。
出てきますね。
Google はね、Google 検索
で喋ってますのでね、僕のやつなんかはもう聞いてもらったら分かるように絵はおまけですから、結構楽しめますよ、
うん、
そういう番組も多いですよね、
うんうん、私のもね、うん、面白いよ、
うん、そうそうそう寺さんのいいよあれ、うん、ということで、まあ、そういう、ね、スマホとかお持ちの方はぜひ、ね、それから、パソコンで検索される方は
そうですね、タイトルを
一番楽なのは Google の検索のページとか Yahoo の検索のページのところに行って、うん、音声で入力できるタイプだったらもうマイクのところを、
それはなかなか難しいよ、
難しいんだな、
普通にキーワードのところに、
うんうん、いきなり叩く方がいいんだ、
そうですね、で入れて例えば見る聞くチャン、見る聞くチャンネル
とか、まあ、僕のは直接探さなくてもいいけど、
とか、なんかまあ聞きたい音楽でもいいですよね、普通だったら、期待曲のタイトルを曲名を入れてスペース1個上げて YouTube とか入れても、
うん、それでいいと思いますね、
検索できる、
うん、ね、私の今、Google のやつを見たら、さっき見たらカラオケスペース練習用って書いて検索してますそうするとカラオケの音楽がいっぱい出てくる、
あ、そうですね、うん、でね、結構ね、失敗されるのが、なんだろう、曲名が今ピンと来ないんだけど、例えば、うん、見る聞くチャンネルの YouTube とかってのをつける方が結構いらっしゃって、のをつけると
限定されるよね。
そうで、
例えばぴったりの名前じゃないとなかなか来なかったりするので、
そうなんですね、そうなんですね、曲名、そののが入ってるものも含めて検索しちゃうので、のじゃなくてスペース開けて、
そうそう、
まあ、YouTube とかね、うん、まあ、動画とかね、うん、なんか検索してもらうと、
それで言うとあれですね、全部名前がぴったりわからないときはもう見るスペース聞くスペースチャンネルでもいいですよ。
わあ、すごい検索業さんありそう。ちょっと見る聞くチャンネルはちょっとね、うん、
でもまあ必ずできますよ
あ、
逆に跳ねないから、
うん、
みたいなことをちょっと試行錯誤していただくと、どのぐらい省略すると、
そうですね、
まあ、正確な名前が分かれば全部入れるのが一番早いんですけど、ね、
そうですね、
自信がないとき
は、でもなんとかなんとかの、なんと、そうです、お家にね、アイスピーカーなんか最近ね買ってる人も結構いらっしゃると思うんですけど、うん、その時も長々と喋らないね、
うん、
ポイントポイント
で検索ですね、要するに確実な単語を短くで間にスペースを入れる、
そうすると、
綺麗にいうことですね、
検索されやすいという感じですね、
うん
うん、そうしながら検索いただいて、今日はなんか山口さん、ニュースがあるんですか。
ああ、これ言わなきゃいけない 頼まれてきたんですけど、うん、あのシステムギアビジョンという会社からあの読み上げる機械でクリアリーダープラスという、機械が、出てるんですね、うん、で昨年2019年は、すごくあの好評で、うん、じゃんじゃんと注文をいただいてたんですが、
そうですね、
ある日突然販売をピタッと11月ぐらいだったかな、止めざるを得ないことが起こりまして、
うん、
長いこと中断してたんです。
そうですね、
何が起こったかと言いますと、実はあのこういう電子部品というのは中に使っている部品のレベルでのモデルチェンジが起こるんですよ、
はいはい、
同じモデルを作るのにこの部品がないと困るというのをで、製造中止が起こると互換性のある部品にこう変えてやるんですけども、
それがね、そうですよね、アステムのラジオもね
同じことです ね、
そうですよね、アステムさんとこのね、うん、なんだっけ、しゃべるテレビちゃん、ね、しゃべるラジオ、
うん、
なんだっけあのね、今ちょっと止まってますけど、
そうです ね、うん、同じようなことで、要は中に使ってるカメラが実はね、うん、新しいのになんか切り替えて、うん、同等品だから大丈夫と思って組み込んで、うん、英語を読ませたら同じように読んだんですよ、
うん、
で大丈夫だと思って日本に出荷してきたら、まあ、外国人が日本語を上手に読むかどうかのテストが十分できなかったということですけど、我々から聞くともうこれは全然ダメだわと思うぐらい読み間違いが多くてですね、
カメラの精度でそうなっちゃったんですね。
カメラなんです。でカメラの日本語ってね、日本語を認識するのは英語に比べるとうーんと難しいんですね。英語は26文字しかないし、画数の少ないアルファベットですから、少々、なんていうんですか、ちょっと歪もうと何しようと何ていう文字と認識できるんですけど、日本の場合、語の場合は漢字が画数が多いでしょ、ちょっと歪んだりするともう認識がうんと難しくなって、
ひらがなだのカタカナだの、
そうそう、うん、ということで、何回やっても上手に読めなくて、結局見かけが一緒でカメラを変えたばっかりに中のソフトを全部作り変えることになったんです。
あららりりょりょりょりょ、カメラを変えるって
前と同じ性能が出せるようにするために中身を全部作り変えて、やっと発売再開に、こぎつけました、7月の終わりに、で、今もう注文を受けるのがスタートしてますけど、8月から出荷開始しますということで、ぜひお伝えしてほしいと。もう随分全国でたくさんの方にお待ちいただいてたようで、
そうですね、止まってましたね。
止まってましたね。この間にちょっと似たような商品もいくつか出てきて、
もうなんてこと。クリアビュープラス知らない方のために、
はい、ラジカセのような形をしておりまして、
ラジカセ、うん、興味みんな知ってる、知らのじゃ。
知らないか。
ラジカセって何？
幅が25センチぐらいの、はい、まあ、A4 の紙を置くと A4 の紙の横幅縦長に置いた場合の、うん、この紙の幅よりちょこっと大きいぐらいの機械です、うん、幅が、で高さは、そのままズドーンと上に、長方形で、高さがそれも25センチぐらいあるかな、そんな機械です、
うん、
で、中にカメラが組み込まれて、そのカメラはボタンを押すと、あ、カメラのところを押すとビューンと伸びてきて、紙の上の真ん中ぐらいにまでこう来て、で、読みなさいというボタンを押すとパシャッと写真撮って、
もう結構使い方単純でね、
パシャッと言ったらしばらくしたらこう読み始めると、
うん、読み始めるっていうのはね、機械が
読み上げる
だから、拡大読書機というよりも、
なんだろう、読み取り
読み上げ機ですね、読んでくれるんですよね、機械がね、
機械が読んでくれるという機械です。で
めちゃめちゃあの簡単で、はい、あの結構あのサイズ的にも
そうです、
コンパクトですね、うん、
これは ね、実は私自分も使ってます。
うーん、 というものだったのでありますが、
はい、
はい、止まっていたのがね、
が再開しましたということです。で、見かけとかはほとんど同じですが、中身は真っさらです。
うん、あれ、ああいう系の拡大読書機の仲間でそうやって読み上げるのとしては、あれが一番初め走りやったんですかね。
まあ、あのスキャナータイプのね、タイプは ありましたよ。
あ、そうかそうかそうか、あ、置き型のものがね、あの4米とか、
そうそう、
読み友さん、
そうです、
いっぱいあったんだけど、
それがカメラ型になってパシャッと撮って、処理が早くなって、で、扱いがうんと楽になったのがこのシリーズですね。
うん、
で、今はそちらが中心になりつつありますね。
なりつつあるということで、今からどんどんどんどんね、ここから、春頃にも一つ出てたりして、ここからどんどんいろんなね、メーカーさんから出てくると思いますので、それもまた要チェックですよ。
うん、そうですね。うん、今度またそれもまとめて、どんな選び方したらいいかとか、
そうですね、
なんか参考になるような情報をお伝えできたらなと思います。
そうですね、はい、スマホで撮ったらええやんっていう人も、まあ、私もその系もあるんだけど、お仕事場で使う場合ね、スマホ持ち込みダメとかっていうこともね、結構ありますしね、試験会場なんかもあかんやろ
う
しね。
まあまあ、そうです ね、
そういう時にも使える、
いろいろバリエーションがあって、あの場所によってはその方が楽な時もあるし、こういう専用機の方が圧倒的に楽だという人もいるし、
そうですね、まあ、そういうことも含め含め含め含め時々役立ち、はい、ラジオって、
そうそう時々で役立ち役立たないといけないですね、はい、ということで、今日はまあそのうちの一つ、ちょっとクリアリーダープラスが、止まってたのが再開しましたよという情報を、
はい、どうぞ。はい、そんなわけで第1回目が終わったわけですが、そうそう、
まあこんなにシナリオなしで、
もう次回からはもうガチガチで、もうキメキメで、
こんな日が来るかな来たらいいな、はい、なんだっけ、グダグダラジオやったっけそんな感じになっちゃいましたけど、
はい、もう構想はね、
トークよりも中身にしましょうね。お伝えする情報に値打ちがあるというふうなことでいかないとしょうがないんじゃないかなと思いますが、
どうぞ、はい、分からへんけどね、
ということで、で、皆さんのご意見、はい、お待ちしております。もう一度アドレスを言いますね、はい、E-mail はスタジオ studio@jbs.or.jp です、
はい、スタジオね、英語でスタジオだね、はい、では電話が
064801-7400 ということで、皆さんのご意見お待ちしております、
はいはい、
来週も頑張りますので、ありがとうございました。
はい、またお耳かかりましょう。
武田と
山口の時々役立ち
ラジオ。